358番。
我が良き友
スは我がすべて、我が習い、命の限りに頼り続け、昼夜は勝たず目を注ぎ、
神様、今日もこうして聖書の学びできますことを感謝いたします。どうぞこの学びをあなたが豊かに祝福してくださいますように。そして本当に私たちが、あなたの力を十分にいただいて、生きる力とすることができますように。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。はい、私はですね、韓国という国に住んでいたことがあります。3年ほどですけれども、そうするとですね、こう同じ顔をしてるんですね、日本人と韓国人でも生活の仕方は全く違います。本当にこれほど似た民族というのはあろうかというほどに、その姿形は似ているんですが、行動の仕方、行動パターンはですね、まあこれほど違うかしらというほどに全く違う私たち日韓の関係だと思います。そして残念なことに歴史がですね、この二国を非常に引き裂いておりまして、なかなかこう、わだかまりのない、お付き合いというのが難しい国民同士でありますね。ですけれども国と国との関係となるとなかなか難しいところがあるんですが、個人の、つながりとなるとそれがまた別の問題でありまして、あちらの方はですね、非常に、仲良しとそうでない人間とはっきりと区別する国民性がありますので、一旦仲良くなるとまあこれがですね非常に、居心地の良い、もしかしたら日本人同士にも見られないほどにですね、お互いにこう親密な関係を築くことができる、そういう人たちなんだなということをつくづく経験した3年間でありました。まあ、日本人と韓国人のその違いというのはですね、一番、大きいところというのはですね、私は、感情の表出ではないかなというふうに思います。韓国人は、唐辛子を食べているせいでしょうか、よく分かりませんけれども、非常に自分の感情を表に出すということを、なさいます。日本人はそれに対してですね、その反対でですね、あまり自分の感情を表に出さない国民性を持っているんではないかなというふうに思います。やはりこう大陸的な性質がですね、そんなに大きい国ではありませんけれども、そういう大陸的なおおらかさというのを韓国の人たちは持っていて、そしてですね、やはり島国に住んでいる私たちはですね、こうもし島で人間関係破綻してしまったら行き場所を失ってしまいますので、やはりそこら辺は知恵を働かせてですね、あまり自分の感情を表出しない方が、居心地のいい、生活をすることができるということを経験するのであります。もしですね、こう私が韓国に行って、まあ、韓国的な、習慣、生活習慣に慣れてしまうとですね、それをそのまま日本に持ってくると結構、日本では、まあ、嫌われてしまうというかですね、煙たがられちゃったりとかいうことを、経験したことがあります。やはり郷に入れては郷に従えてですね、日本人の、生活スタイルというものに合わせていくのが、まあ、無難なのではないかなというふうに思うのであります。まあ そのようにしてこう感情の表出という点において、この両民族はですね、両極端と言ってもいい、態度なんですけれども、こう私こう3年間当時約20年前の話ですけれども、彼らを観察していてですね、ふとこんなことを思ったことがあります。日本人というのはこうあまりにもですね、感情を押し殺してしまうがゆえにですね、そのために、精神のバランスを失ってこうどっかお医者さんにかからなければいけないというようなことになるのではないか。一方韓国におきましてはですね、あまりにも頻繁に、感情を表出するがゆえに、そのコントロールを失ってやはり同じように精神のバランスを崩してしまうということがあるのではないか、まあ、これは完全に全く何の、科学的な根拠もない、単なる私の主観なんですけれども、まあ、当たらずと言えずとも遠からずなのではないかな、この判断はというふうに思うわけであります。こう感情を全く表出しない、これは、人間の在り方として、自然な在り方として非常に、これは問題があると思います。まあ、そういう極端は避けるべきなのであります。一方あまりにも感情を表出しすぎるというのもですね、年がら年中閣下来てるわけですから、これもですね、あまり、進められたことではないというふうに思います。ではどのように、すればいいのでしょうか。私は問題が2つあると思うんです。そしてその問題を解く鍵になる聖句を今からお読みいたします。サムエル記上、1章15節。しかしハンナは答えた、いいえ我が主よ、私はブドウ酒も濃い酒も飲んだのではありません、ただ主の前に心を注ぎ出していたのです。もう一度読みますよ。しかしハンナは答えた、いいえ我が主よ、私はブドウ酒も濃い酒も飲んだのではありません、ただ主の前に心を注ぎ出していたのです。感情を表出するというのを今ここでは心を注ぎ出すというふうに書かれてあります。これハンナという人がですね、感情を表出しているわけですね、心を注ぎ出しているわけなんです。その当時イスラエルにありましてはですね、女性が子供を産めないというのはですね、もう人間としてはですね、人間失格と言ってもいいほどに、まあ非常にですね蔑まれたのでありました。ただ蔑まれただけではなくてですね、生活そのものが成り立たなくなってしまう。今みたいに女性がですね、いろんな生活の糧を得る手段を持たないわけですから、女性は完全に男性に依存して生きていく以外に生きる道がなかったわけですから、こう息子を産むというのはですね、本当に、自分が生きるか死ぬか、そしてですね、イスラエルの人たちは息子を産むことによってメシアを自分の家系から出すということに大きな望みを抱いていたわけですから、息子がないどころか子供も産めないとなるとですね、これは非常に辛いことだったんですね。まあ、ハンナという女性もですね、そういう悩みを抱えていて、それどころか、まあ、ハンナに子供が産めなかったからなのだと思いますけれども、夫のエルカナという人はですね、新しい奥さんをもらってですね、そしてここには子供が生まれたわけなんですね。そうすると、まあ、ご主人としてはそれでいいのかもしれませんけれども、奥様同士ではですね、非常な戦いが生まれるわけなんです。こう子供を産めないハンナ、しかも主人の愛情はハンナに一方的に注がれている、かたや自分は子供を産んで、そして夫は自分をですね、そんな自分を、夫に子供を授けた自分をですね、全然、大事にしていないように思われる、その後の奥さんですね、 そうするとこう面白くないのでですね、子供を産んだ方の妻がですね、こうハンナという主人の寵愛を一身に受けているこの妻をですね、非常に、軽んじる、そして非常に、徹底的にいびるわけなんですよね。子供がいないということが、まあ、自分自身にとっても非常に辛いことである。そして社会的にもいろんな差別を受ける。それプラス自分の家庭のものがですね、子供が産めないことを非常に、それをネタにして非常に自分を責めてくるというので、本当に30、40の苦しみをこのハンナという人は抱えていって、そしてついにこらえきれなくなってですね、神様のもとに、心を注ぎ出しに、行ったわけなんですね。ここで、考えたいこと、心を注ぎ出すには、まずいつそれを注ぎ出すかということであります。それはですね、それに対する答えは、もうこれ以上限界と思う時が来たら、私たちは心を注ぎ出さなければなりません。誰かに向かって必ずそれをしなければなりません。そうしないとですね、私たちは自分の精神の重荷を抱えきれずに精神のバランスを崩してしまうということになりかねないからです。もう一つは、誰にそれをするかということであります。もし自分の心を注ぎ出す相手が、いるならば、その相手というのはもちろん自分のことをあるがままに受け入れて、自分を絶対に批判しない、その注ぎ出しのことをですね、初めから最後までずっと受け止めてくれて、自分を慰めてくれる、そういう相手に対してのみ、注ぎ出すことが許されるわけであります。もしそうでないならば、それは自分自身をも窮地に追い込むことになりますし、それほどに自分を思わないで、そのような注ぎ出しを聞いた相手を苦しめることになってしまうからなのであります。ですから、私たちが心を注ぎ出さなければならない時が来たら、それをですね、100% 自分を受け入れてくれる人に対してそれをしなければなりません。もしそういう人がいたら、それはそれで結構なんですけれども、いなかったとしたらどうするのでしょうか。それはこのハンナがやったような行動を取ればよいわけであります。神様というお方はですね、私たちのありのままの姿をそのまんま愛して受け入れてくださるお方であります。私たちが何よりも、先に、私たちの心を注ぎ出す相手というのは、実は人間ではなくて、絶対な愛を持って私たちを支えてくださるお方の前においてでなければならないのであります。そしてそのようにして、神様とのそのような信頼関係の中で、心が注ぎ出されるとき、その心はですね、十分に受け止められて、私たちの明日へ向かう豊かな力を受けることができるのであります。このサムエル記上のですね、その後の言葉にはこんな言葉が書いてあります。彼女は、これはハンナですね、私があなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。こう、苦しみの大きさがあまりにも大きいがゆえにですね、もう深くその悲しみが、その顔にですね、宿っていた。それでもうどうにもならなくなって、彼女は神のもとに来て自分の心を注ぎ出した。そして帰っていった時には、もうすでに彼女は癒しを受けていたというんですね。その表情はもはや以前とは異なっていた。それほどに彼女は解放された気持ちで家路に着くことができたというふうに聖書は書いているのであります。そしてですね、それからさらに嬉しいことに、このハンナはですね、ついに念願の男の子を授かり、そして彼女はその時に願をかけていたように、神様、この子はあなたのものですよ、 あなたにお捧げしますよというふうにして、彼女の一人最初に授かって、それからまたさらに子供がどんどん授かってですね、彼女自身はですね、自分の子供として育てることができる子供をも得ることができたわけなんですけれども、この最初の、何としてでもという思いをですね、神様に対して一つの約束を生み出しまして、この最初の子供だけはですね、神様のお子さんとして神様にお捧げいたしました。そしてその捧げられた子供というのはですね、宮仕えをして、そして、その寺院の養子となってですね、後に、神様の働きをする重要な人物として、立てられていく、サムエルという人ですけれども、このサムエルという人が書いた、手記というのはですね、聖書として今サムエル記ということで今にお読みした聖書の箇所であります。神様はそのように十分にその注ぎ出された心に応えてくださるお方だという希望がこのサムエル記にはあります。どうぞ皆さんのその心の思いをですね、受け止めてくださるお方がいらっしゃるんだということを覚えていただけたらというふうに思います。それではお祈りして終わります。天の神様、今日もこうしてあなたがいかに私たちの心の思いに耳をそば立てて聞いてくださるお方であるかということを今日学ぶことができましたことを感謝いたします。どうぞそのようなあなたに信頼して今日も一日過ごすことができますように。そして誰よりも先に私たちが、心を注ぎ出す相手をあなたに定めることができますように。たとえどんな親密な関係がない孤独の人であっても、あなたはそばにいてくださって、私たちの、思いを余すところなく聞いてくださるお方であります。どうぞそのようなお方が私たちの近くにいらっしゃることを一人でも多くの方に、伝えることができますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。